어려운 요인이라고 했죠. 선호코드는 이때 빛은 어머니 가야하게 이마마도 시간이 갔다. 신의 이다이사오 시의 요인이라고 했죠. 많이 해가피 마스터 시해노 하치주 용배노 하치주 고해노 연세트니 와가가노 스쿠이노 카미요 도우카 私たちを 生き返らせ 私たちに愛する 私たちに対する 見怒りを やめてくださいと 作者は言ったのです。 それは信者にとって 最も全く恐ろしい状態でしょう。 信ずる者として自分は救われていると信じて疑わないものであっても、 主と我々との直接な交わりではなく、 その間に何者か妨げる。 感想の例が少なくないのです。けども主は常に我々を待っていてくださり、我々が心から悔い改むならば罪を許さないようしておられることです。結局主は罰するお方よりも私のところに来なさい、休ませてあげます、受け入れます、永久的に許しますと 呼びかけておられます。直接あなたは私たちを再び生かされないのですか。あなたの民があなたによって喜ぶためにと、主は新しい喜びを与え、新しい力を授けてくださるお方です。主はできるお方です。完全に救うお方であられます。 私たちが罪人であるがゆえに聖なる主の前に恐れかしこんだことがあったでしょうか。私はもうダメです。災いなるもの、汚れたもの、無関心なもの、支配欲に満ちたもの、臆病もの、妬み深いもの、愛のないものである、このように叫んだことがあるなのでしょうか。 主の御前に全てが明らかにされ、主は何から何まで、そして御前と全てを見てくださるのです。けどこの聖なるお方が裁き主ではない救い主です。主は贖って罪を許してくださり、そのためにご自分の命を与えてくださったのです。イサヤ書の43章の中で、 主こそが我々の救い主そのものであるとも約束されています。43章の3節です。1995ページですね。43章の3節、私があなたの神主イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。注意節、 私このは私が主であって私の他に救い主がいない。今日主はあなたに目を留められ、この御言葉のように呼びかけておられるのです。一節ですね。恐れをな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだあなたは私のものだ。主は裁かれたり 宣告をなさったり罰したりするのではなく、我々を助け救うお方として近くにおられるお方です。 この救い主に無条件に絶対的に残すところなく、地分の明け渡すと主の考えがないあよ知るようになります。イエス様は地分のご臨在ご栄光を私たち一人一人の生活の中に表したいと望んでおられます。我々の取るべき態度はどういうものであるかと言いますと、御心だけがなるように、あなたの導きに全てをお委ねます。まあ、このような心構えがあれば、主は導いてくださり祝福してくださいます。主よ、私はただあなただけにより頼みます。まあ、このように毎日新たに言うことのできるものは本当に重荷から解放されます。まあ、イエス様は救うことができるお方です。ヒブル書の7章ですか、24節25節に次のように書かれています。396ページになります。ヘブル人への手紙の7章の24節25節です。しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない最初の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになれます。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。イエス様は私たちのために死なれただけではない、復活なさり永遠に変わらないお方として私たち一人一人のことを考えて心配して取りなしてくださる、考えられない素晴らしい事実なのではないでしょうか。主は私たちの前に隣に後ろに立っておられ、私たちは決して一人ぼっちではない、もう一人ぼっちではないと確信できる人は幸いなのではないでしょうか。セパネア書の3章17節に主の喜びについて次のように書かれています。1416ページです。旧約聖書の一番最後のセパネア書の3章1416ページになります。三章の17節、あなたの神主はあなたの棚の中におられる、救いの勇士だ、主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える、主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。まあ、我々もこの作者と同じような状態にあるなのでしょうか、それともそうでないため主が悲しみに見ておられるなのでしょうか。主を仰ぎ見ると確信に満たされるようになり、主はできると証しするようになります。主はできる、まあ、この表現は聖書の中でもう何回も何回も出てきます。例えばダニエル書の3章の17節、神はできるという表現が出てきます。1333ページです。3章の17節、もしそうなれば私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。 大よ神は私たちをあなたの手から救い出します。まあ三人は死んでも構わない、何があっても妥協しません。我々の命では大切ではない、まあこの断固たる態度を取った結果として火の燃える炉の中に投げ込まれたのです。けどもその前に彼らは手話できる火の炉を立って心配する必要はないと三人は確信しました。彼らはただ自分の使えている主の誉れだけを見て、自分たちの身の上に何が起ころうと構いませんでした。まあ結果として彼らは主はできると体験的に知るようになったのです。一度三人は投げ込まれたんですけど、王様は数えた時4人だったんです。もう一回確かめたでしょう、1人2人3人4人じゃないか、一体どういうこと。まあ当たり前なことです。心臓者は悩むと主も共に悩む、心臓者は火の炉に投げ込まれると主も一緒に入っちゃう、離れようとしません。だから彼らは火の熱さを全然感じなかったようです。まあピクニックではなかったかもしれないけども、もう嬉しかったんですね。歌ったかもしれない、ね、王様の怒りだって関係ない、我々は一人別ではない、主は近くにあると彼らは経験しました。まあ結果として俺だけ神だと思い込んでしまった王は小さくなって、まことの神を礼拝するようになり、述べ伝えるものとなってしまったのです。ロマ書4章の中でも神ができるという、表現が出てきます。今度は、まあ、昔々の4000年前に主によって召されたアブラハムの証です。271ページです。ロマ書4章の20節、アブラハムは不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。神はできる、主にとって不可能なことはない。アブラハムは栄光を主に期したから、主には成就する力があることを確信し体験したのです。もしアブラハムは目に見える現実の虜になったならば、もう何にもできなかったし、主も働くことができなかったでしょう。約束を与える方ができようと彼は確信したのです。パウロも同じことを経験しました。コリント第2の手紙の9章8節を見ると、彼は次のように当地の兄弟姉妹に書き送ったのです。新約聖書の325ページです。コリント第2の手紙9章の8節です。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることがことのできるからです。まあ神はできる、主はすべてに勝って偉大なお方です。信頼する者は決して失望させられません。同じくパウロはエペソにいる兄弟姉妹にまた次のように書いたのです。344ページになります。エペソ書3章の20節と21節です。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより栄光が世々にわたってとこしえまでありますように。ここでも神はできるお方ですとあります。まあ、パウロの殉教の死を通る最後の手紙の中で、すなわちテモテ第2の手紙の1章 12節の後半に彼はまた同じことを